送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
誰でもなれるわけじゃないですよね。どういう方が精神にいらっしゃるんでしょうか。
精神の経験、精神科病棟であり、はい、外来、精神科外来と含めてですね、はい、精神科の障害のある方のケアの経験が1年以上ある方、はい、あとはその一般の病院等での看護経験がある方であれば、精神の訪問看護をするために全国で講習会をしています。その講習会を受講して精神の訪問看護、精神の障害の勉強知識を積んでいただいた方、まあ、短期間ですけれども、そういう経験をさらに積んでいただいて精神訪問看護の知識を学んでいただいた方が精神の訪問看護として業務ができるようになってきました。で、私はもう精神科の病院で二十数年という経験をしてきた上で、病院という施設ではなく在宅という地域のケアをしたいという思いで私は今訪問看護をしてますけども、
そっちに行きたいなっていうきっかけみたいなのがあるんですかね。普通である中から精神の中での在宅っていう
在宅、今病院での治療っていうのはやっぱり必要不可欠なんですよね。でも病院で治療して安定していただいた状況で、やはり社会復帰っていうのが大きな目標であったりとか、皆さんやはり社会復帰をしたいっていう思いを持たれるわけですよね。社会復帰をして生活を、在宅での生活をしていくときに、どういうふうな方が支援をしていけるのか、そういう方々で私が思い感じて在宅に行かせていただいたのは、社会復帰していったのに調子をすぐに崩してしまってまた入院をせざるを得ない。じゃあその間の退院してからの在宅の生活、どういうふうな生活をしてたのかとか、そこに支援をしてくれてた人が実際どういうふうな人がいるのかというところがすごくこう私の中でも疑問になって、病院での治療っていうのは当然集中して治療ができるので改善していく経過を見るのもすごく私たちも経験してきたんですけども、在宅で改善した状況を維持するためにはどういうことが必要なのかっていうところがすごく私の中でも疑問であり、さらに興味があるところでしたので、在宅でのこうケアというところに進みたいというのが大きなきっかけになりました。
まずその看護師になった時に精神の方を選ばれたっていうのはどうするんですか。
きっかけになった、その看護師を目指すきっかけになったのは、本当に些細なことなんですけれども、私別の仕事をしてまして、営業で個人のお宅を回って、営業マンとして、してたんですけども、その中で
困りごとを解決する
そうです。その中でその、聴覚障害の方が生活をされている場に私営業で行かせていただいた時に、私たち普通にこう会話ができるコミュニケーションとして、私たち営業、私が営業している時には売り込みが必要なわけですよね。
はい、それはそうです。
でも聴覚障害の方に私はできなかったんですよ。何の力もなかったんですよ、営業する。その時に営業としての無力感を感じて、そういう障害の方へのケアをしたいという思いで営業を、
いきなりすごい
その時 の, その会社の社長には怒られましたけれども、
そこで、
そういう障害の方に対してしてみたいなっていうのがありましたから、そこで看護師を目指して精神科の病院に勤めながら障害のある方を見させていただいて、でその中で根本、最初のきっかけになった在宅っていうところで症状が悪化してしまわないためのケアっていうのはどういうことなのかな、そこに何かやっぱり仕事として関わっていきたいなっていう思いで在宅医療に進んでいったのがきっかけと今までの経過
ですよね。
なんか世界中の精神の病院の 20% ぐらいが日本にあるって聞いたので、やっぱり日本は入院する人が多いんですね。
入院をする 社会制度の部分で、当然人種によらずそのメンタルの部分、 精神的な負担を抱えている方っておられるんですけれども、はい、日本はまだその病院っていうのが精神の部分でもそうですし内科的な疾患でもそうですけれども病院で治療するっていうところがすごくこう充実されてるんですね。医療制度も含めてですけれども、はい、外国よりも日本って医療制度ってすごく濃いんですよね、はい、充実されてるんです、はい、ですから病院というふうな治療をしていく場所が多いんですけれども、はいはい、外国は比較的そういう部分で医療ってアメリカ等であればすごく高額で自己負担が多かったり、はい、保険、はい、個人で保険をかけて医療を受けるっていうところが多いので、はいはい、治療病院っていう中での治療をするよりも家で治療するっていう方向性に持っていくことの方が多いんですね、はい、ですのでその分地域での治療の方法とか、はい、外来通院での治療の方法っていうところが費用の部分制度的な部分ですごくそういうふうに移行していってるっていうのが諸外国の現状だと思うんですね。でも今、はい、日本も地域で生活できる方っていうのをどんどんやっぱり増やしていくっていうのが大切でしょうっていうところから今徐々に在宅に移行してそこでケアをする看護をするっていうような方向に進んでいっているのが今の医療介護の世界の進み方ですので徐々に在宅での生活で治療を進めていく方は多くなられていくかなとは思っております、
はい、地域へ帰ってくる方が多ければ、はい、本当に精神の看護師さんなんかね、うん、必要ですよね。
そこにやはり本人さん対象となる障害の方、うん、その周りで生活を支援している家族様含めて、うん、いろんな私たち看護であったりとかケアマネさんであったりヘルパーさんいろんな方がやはり関与していくことで安心が得られていくと思いますので、うん、この充実っていうのはすごく大切なものになってくるのかなと思いますね。
実際に地域でこうご支援させていただいてると、はいはい、まだまだねイメージっていうところで言うと、はいはい、一度こう病院に入ってしまうと出てこれないみたいなねイメージを持たれてる方とか結構いらっしゃったりするんですけど、はいはい、もちろんね長期入院されてる方もいらっしゃるんですけど、はいはい、今本当そんなことなくてね、はい、大体ね3ヶ月ぐらいあったら退院してきはるのでね、はいはい、ずっと生活する場所ではなくって、はい、治療をして病状安定を図ってお薬も調整して戻ってきますよっていう前提の場所が病院やったりするんですね、はいはいはい、でただ病院から戻ってきて在宅に帰ってきた時点で崩れてしまうっていう方もやっぱりいらっしゃるんですね、はいはいはい、病院ではしっかりお薬も飲めてましたとか、
まあ、管理ですね。
そうなんです
よ、管理されてますもんね。
例えばアルコール依存の方が入院しました、ちゃんと病院ではお酒やめれてましたって、はい、でもお家に帰ったっていう環境の中で、はいはい、お薬がこう定められた通り飲めなかったりだとか、お酒飲んじゃったりだとかっていうところで病状悪化してしまってっていうところで、また入院ですねっていうこともやっぱ出たりとかするんだけども、部長なんかねなるべくそうならないようにということで、
そこをどういうふうにこう支援お手伝いができるかっていうところがまだまだ本当にいろんな部分でこういろんな方と協力しながらサービスの提供っていうのが可能性としてはやはり大きいのかなと思いますので、
薬剤師とかとはその辺は絡めないんですよね。
地域の薬局さん、処方箋薬局の薬剤師さんとも連携を取っていってます。精神科で使用されるお薬という部分に対してある程度の知識を持って、服薬の状況とか副作用の出現の状況とかっていうのも含めて観察をさせていただくんですが、やはり薬剤師さんってさらに私たち薬の知識よりも高い薬の知識を持たれてますので、その人によっては看護師が説明をする状況よりも薬剤師さんが説明をするともっと納得できる安心できるっていう方もやはりおられますので、そういう部分で薬剤師さんとも連携を取って、薬局さんの薬剤師さんと私たちも関係性、こういろんな情報をこうお薬の情報をいただいたりとか、看護の部分の観察の仕方とかっていうのを薬剤師さんにお話しさせていただいたりで、情報共有、連携とか、はい、その知識の共有をしていくことで、はいはい、さらにその対象の方に、
はい、まあ、お互いどういうことでどういうことを気をつけてるかとか、ちょっと分かり合えるともっと、
そうですね、
みたいなところ、はい、西中さんはそのきっかけというか精神だからこっちみたいな、めち
ゃくちゃ僕もともと一番長く勤めてたのが地域包括支援センターっていうところで、はい、管理者やった経験があるんですけども、はい、そこでねこうご相談を受けてると、はい、結構精神疾患に気にしてるなっていうようなご相談っていうのも多く、はい、多かったんですね。 上がってきたりとかするわけなんですよ、はいはい、でただ僕が勤めた当初っていうのが、まあ、この制度の変わり目のところで、はい、まあ、本当にあの地域包括支援センターが導入されるっていうタイミングのところからもう働いたわけなんですけども、はい、当時でいうとあの地域包括支援センターの職員もやっぱりこう精神の方にあのしっかりした知識持ってますって胸張れる人ばっかりではなくて、はい、僕も含めてあまりよくわからない中でもこうご支援してるって現状もあったわけなんですね。でしっかりその部分をこう勉強していかなあかんなっていうところで、はい、精神保健福祉士のこう資格を取ったりだとかっていうようなこう動きをさせていただいたんですけども、はい、まあ、そういう資格を持ち出すとね、あのより専門的にそういう人たちに対してこうご支援したいなっていうような気持ちも
高まる、学ぶほど
そうなんですよ。そういう分野に向かっていったのかなっていう気がするんですけど、はい、
そうですね。困難なケースとか、うん、で精神の方って割と解放度低いじゃないですか。
そういうふうに言われたりしますよ ね、
はい、支援するにしても、はい、その介護保険の制度だけじゃもう無理なこともあるんですよ、うん、ね、だからやっぱり包括の方ではだいぶそうなっただろうなって思います ね、
そうですね。
しにくい、
しにくいですね、
は
い、
まあ、ADL って言われてるようなお体 の、 その状態っていうのは比較的お元気なんだけども、うん、お心に、ね、課題を抱えてはるので、すごくこう周りがご苦労されたりとかっていうような方は、はい、いらっしゃったりしますよ ね、
ね、ヘルパーさん入るにしてもそのこだわりが強くて、掃除の仕方にすごくうるさいと言ったら失礼ですけど、決まりがある方とかいるんですよ。でもそんなヘルパーさんって全員が全員そんな対応できないですし、要支援なんですね、そういう方って。
実際にその介入して良くなったっていうなんか事例みたいなのあります？
まあ、例えばね、はい、今のところにつながるところで言うとね、はい、先ほど言われたの本人のこだわりの中でのご支援の難しさっていうのがあるんだけども、はいはい、それ以外でもね、あの例えば、はい、お声かけとかでも、はいはい、ある特定の単語とか、はい、ある特定の言い回しに対してすごく過剰反応して激高されたりとか、はい、される方であったりだとか、はい、あと自分の思いっていうのを上手に伝えれなくてすごく乱暴な口調で話されたりとかする中、
本心はそこまで思ってない、そ
う本人は悪い気がなくてもっていうのを、はい、でも、はい、受け取れてとしてはすごくこう傷ついたりとかする中で、はい、あのヘルパーさんとかで言うと、はい、あのその言葉だけをちょっと捉えてしまって、はい、すごくしんどくなられたりだとかっていうところで、はい、あのご支援できなくなるようなケースとかがあったりとかするんですけども、はい、でそういった部分も看護師がこう介入をして、はい、例えば、はい、本人の思いはどこにあるのかな、何に引っかかってるのかなっていうところも、はい、しっかりと関係性を築く中で見極めていて、はい、で場合によっては、はい、その関係性の中に、はい、本人さんに対するアドバイスとかもね、はい、こう盛り込みながら、はい、もう少しこういう風な表現を使った方がいいよとかいうようなことをこうご支援させてもらいながら、はい、本人の中にも変化が現れて、はい、関係機関と の、 あの関係性っていうのも変化したっていうようなケースとかもあったりもしますね。
たまにヘルパーさんが嫌なことされたとか言ったりすることがありますもんね。まあ看護師さんでちょっとフォローしてもらえたりしたらすごく回りやすいですよね。
ヘルパーさんはヘルパーさんで、あの看護師にきついこと言われたいって、傷ついてる人結構いて、
僕らそんな話言われるたんびに言うんですけど、はいはいはい、あの精神科の訪問看護ってね、はい、あのコミュニケーション支援っていうのが、はい、あのすごく大切にしてる分野なので、はいはいはい、精神科特化してる訪問看護は比較的
優しい、
あのいや言葉を選んではると思うんです。まあ実際ね、あの、はい、看護師さんとかでも、はい、昔と今とかでもやっぱ違ってると思うんです。ああ、そうですね。で、これ看護師さんに関わらずなんですけど、はい、病院の先生とかもそうなんですけど、はい、僕の印象ではあの昔の方がきつく言われる先生とかが多かった印象があるんだけど、
はい、ただ昔の先生ってこう口はちょっと悪いけど、うん、本当は思ってるけど、うんうんうん、それをうまく患者さんに表現できない、うんうん、ぶっきらぼうの先生とか、うん、ああいう感じの先生も多かったですね。
そうですよね。でもなんか受診動向とかさせていただいてても、はい、結構ねソフトに喋るはる先生とかがすごく増えてきたなと思うので、看護師さんも多分同じようにこう変化があって、あのそういうところ変わってるんじゃないかなと思うんで ですけど、ただその、はい、精神の部分で言うと、はい、あの確かに先ほど言われた、はい、言い方はソフトになったけど、はい、パソコン叩いてる結構いらっしゃるなって気が
するんです
ね。注射をする時とか採血をする時に、はい、やっぱり注射が怖い方、はいはいはい、怖くないって言われることもありますよね、はいはいはい、あのその一言でちょっとこう、うん、もうあかんねんってこう諦めて注射をしてもらうっていうふうな状況もありますよね、はい、そこは本当にその時の状況によって、はい、いろいろと看護師も使い分けないといけなくなってるのだと思いますし、
そしたらちょっといろいろ知らんかったこともいっぱいあって、はい、5回も解けつつの、はい、話聞かせていただいたんですけど、最後にこう一般に聞かれてる方に伝えたいとか言うときたいことありましたらですね、ライブちょっとお伝え願いたいなと思うんですけど。
そうですね、例えばね、まだまだ精神科、はいっていうことを思い浮かべた時に、はい、あまりこういいイメージを持たれてない方っていうのは多くいらっしゃるんです、はい、でそれが理由で、はい、なかなかこう受診に結びつきにくいっていうような現状っていうのがあります、はい、まあ、例えば内科であるとか整形外科であるとかやったら、まあ、行かなあかんな、はい、行こうかとか行ってもいいよってなるんやけど、はい、精神科受診しようかってなんでやねんみたいな感じで、はい、なったりするんですけども、はい、多分ね本当、はい、今精神科ってかなりこう生活に密着してるし、はい、身近なものであると思うんですね、はい、で特にこううつなんかでいうと、はい、今社会問題化されているような状況の中で、はい、まあ、普通に生活されている若い方からでもうつっていうような診断名つく方もいっぱいいらっしゃって、はい、決してみんなから離れた問題でもないと思うんです、はい、でそういうふうに考えるときに、はい、そういった病気も含めて、はい、しっかりと見てフォローしていただけるのが精神科なので、はい、精神科を、まあ、毛嫌いするんではなくて、はい、うまくこう使っていただけたらなっていうふうに思います、はい、
本当にその気持ちの部分でも体の部分でもどこに相談したらいいのかって悩まれる方ってやはり多くおられると思うんですね。しかしそこで私たち訪問看護というふうな部分でサービスの提供はさせていただいてますけれども、皆さんどこに相談していいかわからないというところをまずは私たちもしね、お力になれるのであれば、はい、今までお話しさせていただいたように、はい、本当に最初の些細な相談からしていただいて、はいはい、私たちがこうまたいろんな部分でお手伝いできることがあれば、はい、お手伝いさせていただくことも可能ですし、はい、別のその専門の方々に相談をまた、はい、相談の窓口を説明させていただいたりということもできると思いますので、はい、よくね先ほど 今までいろいろ話した中でのそのうつの方ね、はい、うん、一人で悩まずにいろんな人に相談しましょうっていうところがね、うん、メディア等でも今、はい、オープンにされているかと思うんですけども、そういうこう誰かに相談するっていうことはやっぱり必要なことだと思いますので、はい、どなたかに相談しながら自分の不安とか何か手助けをしてくれる人を探していくっていうふうな意識を持っていただくと、一人で悩んでたりとか生活しづらい生きづらいっていう状況で我慢していく必要はないと思いますので、何かこう悩みがあれば相談をしてきていただければいいのかなと思います。
分かりました。悩んでいる時間があるんやったら早めにね来てもらった方が絶対いいですよね。
まあとりあえずはリュンさんのとこ行ったらちょっと相談乗ってくれたり繋いでくれたりはするということで、はい、なんかこう連絡先とかホームページこれで検索したら出るよとかございます、うん、デューさん、
そうなんです。デューンってね、はい、全国展開させていただいておりまして、全国展開、はい、そうなんです、はい、全国で200カ所約200カ所の、はい、拠点がありまして、はい、大阪府下でも33カ所の拠点があります。もう全域で、はい、ご支援させていただいてます。はい、でホームページもありますので、はい、株式会社 N フィールドでも訪問看護ステーションっていうんでも、はい、検索かけていただいたら、はい、全然
一応、はい、この近くのデューンさんここにあるなとか分かるみたいな、
はい、見ていただけますね。
堺市でしたら、
はい、堺市でしたら、堺中区、はい、堺の駅地下に一つと、はい、堺東の駅地下に一つありますね。
和歌山ですので、はい、和歌山の市内、はい、JR 和歌山駅の近くにですね、はい、事業所を構えてますので、はい、いろんなところに事業所の方をですね地域の方々の支援のために事業所を設立していて、はい、今、はい、サービスを展開していってますので、私たちの母体となっている株式会社のフィールドの検索をしていただければ、はい、いろんな情報がまた目にすることができるかなと思いますので、
わかりました。
今日は訪問看護ステーション準、はい、南大阪の精神保健福祉士さんの西中さん、そして準、和歌山の看護師の荒川さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ酒井で検索、酒井介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。